画伯と
大橋の
大番は
大橋笑い。
ちょっと話脱線しましたけども、
はい。
ですね、まあ酒の話続きますわ。じゃあ
ほんまや、
酒の話しますけど、
酒の話、
まあ日本酒和紙ショイっていうイベントがあるというふうに、もう今月20日ですんで、
はい、
もう E プラス等でお買い求めいただいて、
はい、
震災橋から南波エリアの方をね、
はい、
ぐるぐる回ってほしいわけなんですけども。
そうですね。前回の配信の時もお知らせしましたからね。
はい、うん、
それがついに近づいてまいりました。
近づいてまいりました。
いうところですね。
はい。
うんうん、
で、まあね、
デモに。
いろいろ、で、まあね、言ってましたけど、はい、どこの人やねんっていう話だけど、うん、近場のね、
うん、
同時期に空いた店舗がありましてね。
ほう。
近場にね。
はいはい。
そこをちょっと顔出しに行ったりしたんですよ。
はいはい。
で、そこの一つはね、焼き鳥ポーさん言うて、
はいはい。
焼き鳥売ってるんですよ。
はい。
そらそうやけど。
そらそうやね。名前そのままやね。
で、まあ、店長とその従業員の二人でやってはるんですけど、
はい。
同級生でね、
うん、
同じ料理学校で同じホテルかなんかで修行した仲間や言
う
てはって。
ほうほうほう。
もうこそ仲がいいんですけど、
はいはい、
もう焼き鳥も大きいんですよね。
はい。
普通の中、まあ、三つぐらい刺さってるイメージがあるとしたら、二個やねんけど、一つがもう大きいねん。ね、美味しいねん、すごい。
はいはい。
やっぱりええもん仕入れてるな。
はいはい、
そこの、もうお酒入ります。
はい、
そこのお酒一緒試飲したかってんけど、試飲というか、その時イベントするやつ飲みたかってんけど、うん、まだちょっと取ってないです、言うてだから、はいはい、またこのタイミング見ていこうかな思ってるんですけど、ね、はい、その向かいにね、まあ、ゾノゾノっていう、焼肉屋さんがあるんですね。
はい。
そここの間行ってきて、
はい。
で、双玉っていうね、お酒があるんですよ。
双玉。
うん。青っていうですね。
青の方ですね。
うん。
玉は
玉は玉。
玉。
うん。
はい。
それが美味しかったなと思ってね。
どちらのお酒ですか？
どちらのお酒やったかな、あれ。兵庫県やったかな。
お
う。ちょっとド忘れしましたけど。
はいはいはい。
ま、名前だけ覚えておいてください。双玉っていうの。
うん。青い玉。
そうそう。で、水玉って翡翠の水。
はい、はい。
と、もあるんですよ。
はい。
だ多分、卵をつけたかったんやろなって。
なるほど。
ネーミングで。
なるほど。
で、まあ、うちとコラボする立野川っていう。
立野川、はい。
もう、なんかほんま、関取の名前みたいなもんなんですよ。
はい。
お酒の名前って。
まあまあ、そうですね。
もう、一の蔵だったり、
はいはい、
もう、一の蔵って言うたり。
ええ。
全然合うじゃないですか。立野川とかいそうでしょ。
はい。
ね。はい、山田錦とかありそうでしょ。
うん、そう、本当に。
山田錦っていうのはもう、米の名前なんですけど、もともとそういうお酒があったって話ですよ。はい、ね、酒どころの、東北の方のお酒が多いんですけども、こっち側もあると。はい、この間、奈良の方のね、お酒の、三室杉っていうね、
うん、
お酒を買って飲んだり、
はい、
しましたよ。
なるほど。
はい。
楽しみな。聞いてるだけで楽しみな感じはしますよね。うん、
はい、日本酒美味しいですよね。
はま、
うん、
日本酒、あれ、前回も言いましたっけ、
ええ、
何に合わせても美味しいんですよ、やっぱり日本酒は。
うんうん、
米って偉いなと改めて思うわけですけれども、
そうですよ、
まあお米に合うものをご飯として、食べて、
はい、
でおかずで食べるもの、
うん、
でご飯に合うなと思うものは大体酒飲んでても合いますからね、
はいはい、
それも間違いないですし、
うん、
で日本酒はやっぱ魚に合うんでしょうね。
ああそうですね、魚、うん、合うね。
魚だけではないけれども、
うん、
世界の国の他のお酒と比べると、
はい、
圧倒的に魚、生魚ね、特に、
うん、
と合うというのは日本酒を置いて他ないと思いますから。
今ね、すっごい日本酒ブームで、
はい、
ドイツなんかもうすごいらしいんですよね。
あ、そうですか。
で、まあ、立野川っていう、その酒蔵さんも山形県にあるんですけども、はい、まあ、東京営業所とかあったりして、
はい、
で、海外にもなんかあるらしいんですよね、今。うん、で、そこでも海外で、その、日本の酒っていうブランドが、うん、
はい。
で、立野川とかもいっぱい売れてるらしいんですけどね。
はい、
もうすんごい流行ってるらしいし。
そらそうなるでしょ
う。
やっぱり外国の人は、なんでしょう。例えばフランス料理とかでもキャビアとか食べるときに、ワイン合わせて。
ワインね。うん、
で、ワインも、まあ、白とか、で、ダメやからウォッカとかってなるみたいですけど、
はい、
それは日本酒を知らないからって、
うん、
まあ、かつて言われてましたけどもね、
はい、
最近はだから日本酒と合わせて魚を食べる、うん、飲むっていうことをしてる人も、外国人の方、増えてるんじゃないかなと。
そうですね。
本当に思います。う
ん、いや、まだね、日本酒僕苦手やったんですけど、それで日本酒ちょっとちょい飲み始めて、
はい、
で、なんか味の違いとかあるんやなって本見て、
はい、
なんか日本酒どう プラスマイナスっていうのがあって、あと酸味とか、
はい、
甘口、辛口とかあるじゃないですか。うん、大吟醸、はい、純米大吟醸、はい、で、山灰仕込みとかあるんですよ。はい、いろいろあって、全然味ちゃうんですよね。はい、あんだけそのワインとか飲んでもその味の違いってあんまりいまいちわからなくて、うん、もう酸味が強いんかな、どうのこのっていう話、香りが豊かやなって、はい、もう日本酒全部それ含まれてて、
はい、
なんかさ、あ、ちょっと酸味あるなとか、あ、これ甘いなとか、これガツンとくるな、日本酒っぽいなっていうイメージとか、
はい、
いっぱいありますんで、日本酒ってやっぱ奥深いです。
そうですね。うん、まあ、特にやっぱりさっきも米っていう話をしましたけど、まあ、普段から口にしてるものが、それそのまま形変えて出てきたというところもあって、もともとは日本人の、まあ、食生活の中にね、
はい、
含まれてるものの一つだと思うんですよね。
うんうん、
やっぱり例えばまあ、これね、大さんの、お家のことに絡めても言っても、やっぱ、雰囲気とかあるわけじゃないですか。
は
い、
うん、
もう、神さんにも飲んでもらうような形もなってたわけですし。
そうですね。
やっぱり、そういった意味で、日本酒、
うん、
日本の誇るお酒というのは、素敵だなと。
素敵だなと思いますよ。
改めて。
はい。
はい。やっぱり日本人の口に当てると思いますし、
うん、
日本人の感覚に当てると思いますし、
うん、
その、まあ、微妙な違いとかも、他の国のお酒に比べると、
はい、
まあ感覚として、分かりやすくなってるんじゃないのかな、ともちょっと思ったりしますしね。
そうですね。まあ、日本酒、ちょっと、いろいろ、居酒屋と行ったら、日本酒飲んでみたらいいと思いますよ。
はい、
もう全然ちゃいますから、もうほとんど全部が。
まあ、なんか、いくつかね、よく居酒屋に行ったら、まあ、あっても5つ、6つくらいですかね。並んでますけど、ちょっと飲んでも全然違いますもんね、
そうです
ね、本当に。で、まあ、なんやろう。そうやな、日本酒。
うん。
お店によっては、まあ、小さいグラスにマスとかつけてくれるじゃないですか。
はいはいはい、
で、まあ、ついてくれて、
うん、
で、マスに、ちょっとこぼれたやつが、残ってって、
うん。
で、グラス飲み干して、そこのマスに残ってるやつをね、
はいはい、
飲むのがまた楽しいんです、あれ。
ちょっとね、霧のちょっと香りがしますしね。
はい、はいはい、
うん、確かにそうやな。
というようなこともあったりしますし。そう。日本酒楽しいですね。
日本酒楽しいです。
まあ、僕もそんなに詳しいわけではないですけど、うん、飲みに行った時にね、やっぱり日本酒があると頼んで、飲んでしまう。ついつい飲んでしまう。
うん、
後で効きますよ、やっぱりでもね。
そうですね。足に効きますね。
はい。
うん。
やっぱり親の意見と冷や酒は後で効くと言われますからね。
はいはいはい。
あ、今、冷や酒って言いましたけど、日本酒がもう一つ偉いなと思うのは、
うん、
まあ、種類にもよりますけど、
うん、
冷たくても美味しいし、
ね、うん、
温めても美味しいというところですよね。
そうそうそう。だからその日本酒度とか酸味とかで、
はい、
これは缶した方が、飲み当たり、口当たりいいですよとか、
はい、
これ冷やして飲むもんですよとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
それができるのがすごいなって思います、ね。
そう、すごいと思いますよ。
うん、
大体のお酒というか、まあ、フォートワインとかもありますけど、とはいえ、やっぱり本当にこんなに、温めるって言っても熱燗だったり、ぬる燗だったりするわけじゃないですか。その、缶の温度とかにもよりますけれども、
はいはいはい、
そんなことができるお酒って日本酒しかないと思うんですよね。
そうですね。まあ、日本酒ハイボールのもあるぐらいですからね。
はいはいはい。
うん、
いや、まあ本当にだから、そんな日本酒、
うん、
まあまあ、飲んで楽しいお酒、
はい、
ということで日本人、やっぱり一番は本当は日本酒だと思うんですけれども、
はい、
そんな日本酒とともに、美味しいものも食べさせてもらえるイベントというのが、5月20日の。
そうです、そうです。
日本酒和食。
うん。
ということになりますでしょうか。
はいはい。
いや、素晴らしいですね。
ぜひぜひ。
改めてじゃあもう一回宣伝しといた方がいいんじゃないですかね。
うんうんうん。
やっときますか。
はい。
はい。日本酒和食。
うん。
こちらは5月20日の
日曜日、ね。
うん。はい。15時スタート、受付は14時から。
はい。
で、21時フィニッシュと。
うん。受付場所3カ所。
3カ所。
はい。それもちょっとよう見といてほしいんですけど。
あ、なるほど。
うちの店2時これ来ても受付できないんで。
はい、あ、そういうことですね。
はい、
3カ所あると。
はい。
これは気をつけてくださいねと。
そうですね。うなぎ谷さんと、
はい。
どこ行ったかな。あと2カ所。まあ、うちの裏言うてもあれやけど、ビル建物の反対が真裏にあるんですよ。立ち飲みのうなぎ谷。
はい。はい、
そこが受付になるんで、
はい。
そこで受付て、そのままビルのね、
はい。
ぐるっと回って3階まで来てもったらうちには。これかなっていう感じですかね。
なるほど。確かに今ちょっとこれウェブページを見てるんですけれども、参加店舗15店舗ありますよと。 で、はいはい、まあ参加してる酒蔵もそれに合わせて15酒蔵ありますよと。
うん、
で、その15店舗のうちの、3店舗が参加セットの交換場所になってますよと。
はいはい。
いうただし書きがありまして、
うん、
その3店舗が今、大地がおっしゃった日本酒うなぎ谷本店。
はい。
さん、まず1本、1店舗目。
うん。
で、2店舗目が、うなぎ谷さんの裏ナンバ店。
はい。
で、最後3店舗目が、ラカンナンバ本店。
そうそうそう、ラカンさんね。
はい。
うん。
こちらの3店舗が参加セットの交換場所になりますので、
ええ。
まあ、こちらの3店舗行って、
うん。
まずそのセット交換してからということですね。
そうそうそうそう。
はい。
15件回ろうもた相当やから。
これは相当です。
うん。まあ、60cc やけど、
はい。
まあ、それでも15杯の、飲むっていうのはちょっと相当やと思う。まあ、歩いてる間にちょっと冷めるかなと思うんですけど。
あれ、でもまあ、なかなか大変だと思いますな、これ。いや。そう。な、イベントが、だから5月20日繰り返しますけれども、
15
時スタート、受付は14時から21時フィニッシュでありまして、
うん、
チケット E プラス等々です。E プラスですけれども、
はい、
まあ、売り券が1500円。
うん。
税込みになっておりますよと、
はい、
すごい定員1000名って書いてますね、
うん、いや、まあ、昨年もね、その日本酒場四季さんっていうところがあって、はい、そこが450名ぐらい来たって言ってるんでまあ、狭いというか、そのほんまキャパとか言ったら全く同じぐらい、
はい、
うちはちょっと狭いかなぐらいだけど、
はい、
まあ、そんな長い市内はね、
はい、
そのちょっと飲んで、ワンコインでなんか食べて、みたいな感じの方が多いんで。はい、
なるほど。
だから、その当日はめちゃくちゃ混むというイメージで。
混むでしょうね。
うん、
すごい、本当に15店舗回ってフラフラになるだろうけれども、まあ、ね、そんな楽しいイベントになると思いますので、はい、昼間から飲んだくれない方はですね、
はいはいはい、
5月20日の日曜日はぜひ、
3時から9時までね、
はい、
はい、
6時間かけて、
うん、
フラフラしていただきたいなと、
はい、お願いします。
思いますね。
はい。はい、で、まあ、カナイア来たら、
はい、
大魔王聞いたで、大魔王聞いてるでっていう人がいたら、
はい、
どうしようかな、なんかサービスするかな。
あら、そうですか、なかなかな感じですけどね。
T シャツあげようかな。
それがいいと思います。
数枚しかないから、それ
は。はい。それがいいと思います。本当にも。ぜひですね、まあ、お住まいお近くの方、
うん、
今年は難波震災橋付近に場所を戻しての開催とありますので、ぜひ足を運んでいただければなと思いますね。
はいはい。
はい。日本酒わしょい。
はい。
わしょいわしょい。
お。You can get some. っていうことでね。
はい。
終わりの回ですよ。
終わりの回ですね。
何ですか、もうちょっと、いろいろ、日本という国もですね。
はい。
今、病んでる部分が。
はい。
いっぱい出てきてますよ。癌細胞いますか、なんかそういう部分がいっぱい発覚してきてね。
はい。
いろいろ、変わってきてます、日本。
うん。
まあまあ世界的に見てもいろいろな部分が変わってきていまして、今すごく大革変、大変化っていうか、なんかそんな感じの時期でありますけども、
はい、
皆さんも自身も、
はい、
今年は何かね変わっていくとは思いますんで、
はい、
その先ほどっていうか言うた情報操作とかそういうのを鵜呑みにせずに、
はい、
自分できちんと、
うん、
ちゃんと、確かめるっておかしいな。なそういうことしていかんとダメですよ。自分の力ではどないしようもないことも起きますよ。だから覚悟しといてくださいよ。
はい。
っていう話ですね。
なるほど。まあ、なんか難しいことを最後おっしゃいましたけども。はい、まあまあ、先ほども申し上げましたけども、自分の頭で考えるというところですね。
うん、そうそうそう。まあ、それはそうなんですよ。大橋さんが、Google の、あれ買ったじゃないですか。
あ、Google ホームね。
はい、OK、Google のやつ。僕、Amazon のね、
はい、
Alexa 買いました、ね。
あ、はいはい。
まあ、4000、ちょっと安くやってくるんだよ。Alexa って言って、
はい。
で、まあ、Mr.Children の何々をかけてって言ったら、
はい。
ミスなんとか、ミッシェルなんたら、チルダーなんとかの曲は見当たりません。いや、違うって。 違うねん、その曲違うねんって。あの、まあ、だいたい間違えてるから、ネモピアレクサって言って、もうそれはええわと思って。あの、ティミートランペットっていう、
はい、
あの、向こうの洋楽のあれがあって、はい、ティミートランペット&サバッジの、あの、フリークスっていう曲があるんですよ。
はい。
それをかけてって言ったら、君トランペット弾けるの的な曲はありません、みたいな。アレクサあんなーって言った学習して、アレクサって学習してって言ったよくわかりません。ほんま舐めとんなと。そんなれへん、Google ホーム。
Google ホーム、まあ、あまり無茶苦茶なこと言わないからね、素直に聞いてくれますよ。
そうなんだ。
声かける内容も、ほとんど一時的な内容ですし、ニュースを聞かせてとか、今日はどんな日とかっていうふうに問いかけるぐらいなんで。
なるほど、なるほど。
ただでも、なんか、声に対する感度っていうのは、学習してるのか、アップしてる気はしますよ、感度が。
なるほどね。
最初はボソッと言ったことでも反応しなかったこととかが、
はいはいはい、
反応してくれるようになってる感じがするので、そこは、あ、これすごいなと
思いました。あれ、そうですね、アレクサって、こう、ぐーって回って、その、こういうのする方向に、こう、ライトがバッと突き寄るんですよ。上、円形のレール D がついてて、はいはい、くるくる回る、全体もついたすんですけど、はい、ここにおるなっていうとこをこうやって、焦点合わせようんですよ。
はぁ。声に対して焦点を合わせると。
うん。
あ、
すごい。な、携帯、まあ、とも、アプリがあって連動してるんで、はいはい、まあ、アマゾンで買い物するときは、もう、アレクサ、なんとか、検索してとか言ったら、
はい、
なんとか、このページで、1万2千番の砥石は、何千、4560円と、とか、
はいはい、
めっちゃ長く売ってくれる。
まあまあ、うまく使ったら、これなんか、近未来だなって思うツールですよ、あれ、やっぱり。
そうですね。まあ、あれは必要、まあ、Siri よりもよう使うかな。
うん。まあ、
うん、
そう、Siri ね、
うん。うん。で、あと Windows、コルタナって言えてるんですけど、はい、コルタナが全然使われへんらしくて、
はい。
だからコルタナ使われへんから、そこにAlexa 入れようかって話になってるらしくて、
はいはい。はいはい、
アコが、
うん、
マイクロソフト
が。はい。
アレクサの方がいいかな
と。いろんな戦いがね、
うん、
なんでしょう、AI スピーカ
ー。
含めて、やっぱり音声認識というところで、
うん、
声というものが、やっぱり改めて、見直される時代というのが、この2010年代終わりから2020年代にかけてなされるんじゃないですかね。
そうでしょ。昔ね、子供の頃にね、家電じゃないんですけど、家がなんかロボット、コンピューターで管理されてるみたいな映画があって、はい、最終的にそのコンピューター何を望んだか言うたら人間として生まれていきたいと思って、
はい、
で、その人工的に作り出したそのもう精神みたいなのをもう受精させて、子供として生まれてくるんですよ。私は生きているって最後言うねんけど、
はい、
でその時代が来たんちゃうかな、ちょっと恐ろしいかなと思ってるんですけども、はい、例えばその連動、赤外線のなんかそのリモコンみたいなあるじゃないですか。
はい。
あれと連動させたら電気のオフ、オンオフから、
はい、
エアコンのオンオフ、あと施錠、はい、あんな全部できるっていうじゃないですか。外出してても、はい、その携帯で連動させてできるっていう時代でしょう、うん。
はい。
ちょっと恐ろしいなと思ってるんですけどね。
そうですね。
うん。
まあ、機械にとって変わられるっていうのはちょっと怖いところもありますけれども、
うん、
まあ、ただやっぱり人間便利さには勝てないところもありますので、
そうですね。
そう、そことのやっぱり折り合いのつけ方というのが、
はい、
これから人間に求められるところなんじゃないのかなとは思いますね。
うん、
便利は便利だし、やっぱり新しいものを触ったり、
はい、
まあ、触ったりというか、触ることなくやっぱ声で問いかけたりするっていう形になってきてね、
うん、
やっぱ世の中が進んできたんだなというところをちょっと垣間見たりとかするわけですけれども、
うん、
楽しいことではあるけれども、一方で怖いなというのは確かにそれは正常な反応だと思います。
はい。もうそのうちね、大満お年頃でもね、僕が休みの時は大橋さん Google ホームとコンビでやってもらって、大橋さん休みの時は僕はアレクサとコンビでやってもらってっていうのあるかもしれないですからね。はい。
恐ろしい。
アレクサマジで3人で話すのもあるかもしれないですよ。
あ、それは確かにね。
うん、
間に置いてね、それはそれで楽しいかもしれません。
うん、
確かに確かに。うん。 それは今ちょっと本当に楽しそうと思っちゃいましたけども、まあなんかいろいろ話が拡散してしまいましたけれども、まあまあまあ、今月、5月9日、配信分も楽しくお話ができたんじゃないかなと、
そうですね。
思いますね。はい。いやこれまあ久しぶりにね、第一スタジオでの収録で、そうした配信ということになりますけれども、まあやっぱり何でしょうか、いい音で届けたいという気持ちがあったりするので、
はい、
IC レコーダーもいいんですけど、やっぱりちゃんと機材を整っていると、
そうですね。
いいんじゃないかなと、改めて思いました。
まあ、いろいろポンちゃんの声とか入った方がええもんね。
それもある。それもある。それもある。という感じでございますよ。はい、まあ、そんな感じでございますかね。
そんな感じでございます。出ますね。ますますね。
はい。そんな感じでございますと。
はい。
ということで、2018年5月9日水曜日も元気にお届けいたしました。
うん。
また来月、2018年6月9日にもですね、
はいはい、
元気に声を届けたいと思いますので、
お願いします。はい。
皆様、それではまた来月まで、アディオス。
僕はメンバー顔じゃないです。